夜叉神童、著者、岡本喜堂、翻訳者、ガーネット。1。これも例の半七老人の話である。ただし自分はこの一件に直接の関係はなく、いわば受け売りのお話であるから多少の聞き違いがあるかもしれませんと前提をして老人は語る。今でもないことはありませんが、昔は祭礼や会長には作り物ができたものです。ことにお会長には必ず種々の作り物ができて、それが一つの呼び物になったのですから、皆それぞれに工夫を凝らしたものです。その作り物は奉納で、無料見物のできるように庶人の目につくような場所に飾ってあるのもあり、または普通の見せ物のように木戸線を取って見せるのもありました。いずれにしてもお会長に作り物はお定まりで、今度のお会長にはどんな作り物ができたとか言って、参詣半分見物半分でみんなぞろぞろ押しかけたのです。真面目な新人者だけではどこのお会長もうまくいかなかったと見えます。文化区猿年の3月3日から渋谷の長谷寺に京都の清水観音の出開帳がありました。今のお若い方々からお小言が出るといけませんから、ちょっとお断り申しておきますが、長谷寺は有名なお寺で、今日ではその所在地が麻布区郊外町100番地ということになっていますが、郊外町という町名は明治以後にできたもので、江戸時代にはこの辺一帯を郊外と呼び習わして、江戸の切絵図にも渋谷の部に編入してあります。そんなわけですから、ここでは渋谷としてお話をいたします。長谷寺が麻布にあることを知らねえかなぞと、どうぞお叱りのないように願います。このお会長は大層繁盛しました。何しろ京の清水といえば昔から有名であり、長谷寺も江戸では有名であり、しかも時候は3月の桜時で、郊外散歩ながらのご参詣にはおあつらい向きというわけですから、繁盛したのも無理はありません。例によって奉納の作り物がいろいろできました。その中でも評判になったのは五尺余りの大兜で、鉢もしころもすべて小銭を細かく組み合わせて作ったのでした。これは珍しいというので大変な評判。これだけの兜をこしらえるには難関門の銭がいるだろうなぞと、余計な算頭をしながら見とれているのもある。もちろん銭ばかりでは全体が黒ずんでしまって、兜の色の取り合わせが悪いので、前立てや吹き返しには金銀の金物を混ぜてありました。金物といってもやはり本物で、金は慶長小判、銀は二朱銀を用いていましたから、あの小判が一枚あればなぞとよだれを流して覗いているのもある。何しろ金銀を取り混ぜた大兜が春の日にキラキラと光っているのですから、参詣人の目を驚かしたに相違ありません。この評判があまり高くなったので、寺社方の役人も見聞に来ました。たとえ小銭にしても天下通用の貨幣を他のことに用いるのはその時代にはすこぶるやかましかったのです。下手な細工をすると国宝五つ節という重罪に問われます。今度の兜はただ組み合わせてあるだけで、別にお咎めを受けるほどのことでもなく、 せっかくこれだけにできているものを取り除けさせるのもいかがであるから、このまま飾り置くのは子細ないが、金銀を混ぜてあるのは穏やかでない。小判と二朱銀だけは早々に取り除けろと申し渡されました。世話役の者どもも恐れ入って一切承知のお受けをしましたが、元来この作り物は江戸の甲冑からの奉納ではなく、京都の甲冑の供え物でした。その前年、すなわち文化8年の春、大阪西宮で48年目の開帳があった時に、境内に小屋を建てて種々の作り物を飾りましたが、その中には金銀または銭を用いたものがあって、それが評判になったので、今度の兜もそれを真似たのです。西宮の時には別にお差し止めの沙汰もなかったので、今度も大丈夫だろうと高をくくって持ち出してきたところが、右の次第で金銀だけは取り除けろということになった。金銀を外してしまっては兜も光を失うわけですが、どうも致し方がありません。それはまあそれとして、差し当たり困るのはその修繕です。前立てや吹き返しの金銀を取り除けて、小銭でその穴埋めをするというのが難しい。京都の職人の細工ですから、その土地ならば早速に何とかなるのでしょうが、江戸にそんな職人があるかどうかが問題です。兜をこしらえるのは兜師の職ですが、普通の兜師のところへ持ち込んでも、そんな細工を引き受けるはずはありません。金銀細工は飾り屋の職ですが、これも普通の飾り屋にはできない芸です。と言って、せっかく評判になったものをただ引っ込めるのは残念でもあり、人気にも障るので、甲冑の人たちも頭を悩ました末に、役人に対しては3日間の猶予を願いまして、その間に何とか工夫することになりました。その猶予は幸いに聞き届けられましたので、まずほっとしたのは3月11日の夕方でした。3日の猶予では京都から職人を呼び寄せることはできない。江戸にそんな細工をするような職人がないとすれば、金銀の穴はどうか真鍮の延べ板で埋めてしまうのほかはないと、まずあらましの相談を決めて、甲冑の世話役の人たちは寺内に泊まるもあり、近所の宿へ帰るもあり、昼間の混雑に引き換えて、春の宵は静かに更けていきました。さあ、これからがお話で、夜が明けてみると、その兜の前立てに並んでいる小判5枚と二朱銀5枚が噴出しているので、みんなも肝を潰しました。二朱銀は知れたものですが、一方は慶長小判ですから、その頃の相場でも5枚で50両ぐらいになります。10両以上の品を盗めば首の飛ぶ時代に50両の盗賊。さあ大変と騒ぎ立てるのも無理はありません。こう言うと、今の人はなぜ番人をつけておかないのだ。さもなくば夜中は寺内にしまい込んでおけばいいとおっしゃるに相違ない。そこが昔と今とは人情の違うところで、いくら悪いやつでもお会長の奉納物を盗むなぞということはあるまいと油断している。現に西宮の時には盗難もなかったそうです。それでも江戸は生き馬の目をさえ抜くところだからというので、寺男が一晩のうちに3度は見回ることになっていて、寺男の弥平が 9つと8つと7つ、すなわち今日の12時と午前2時、4時の3度は、そこらの小屋を一巡して、奉納物に別状はないかと見回る。その晩も、明け7つに見回った時まで、無事であったというのですが、弥平ももう年寄りですから、寝心のいい春の夜に、うっかり寝込んでしまったか、それとも、初めから横着を決めて、一晩に一度ぐらいしか起きていかなかったか、その辺はどうも分かりかねます。寺社型の指図で、嫌でも取り外さなければならない小判ではあるが、さて、それが紛失したとなっては大問題で、係の者一同も顔の色を変えて騒ぎ出しました。ともかくも、その次第を寺社方へ訴え出ますと、役人の方では、それ見たことか、一体そんな不用心なものを飾っておくから悪いのだと叱りつける。盗まれた上に叱られて、いや、散々の始末。ひとまず、その兜を取り片付けて、修繕に取り掛かりました。しかし、寺社方の方でも叱ったばかりで済まされません。とりあえず町方に通知して、その盗難詮議を依頼することになりました。八丁堀同心の八神十郎兵衛は、麻布の御用聞き、竜戸の兼松を呼んでその探索を命じる。兼松はもう52歳で、麻布の竜戸に住んでいるので、仲間内では竜戸と呼ばれていました。バスエではあるが、若い時から腕利きで知られた男です。渋谷といえば、もうお江戸の部ではないのですが、こういう場合には江戸の町方が踏み込んで活動するほかない。兼松は異彩承知して帰りました。